永田町カフェ。今日は前宮城県知事浅野史郎さんをお迎えしています。このコーナーでは浅野史郎さんの、まあ、反省と言ってよろしいでしょうかね。
反省
でございます。
かっこいいね。
かっこいい、はい、振り返ってみたいと思います。宮城県仙台市の、まあ、お育ちでらっしゃる、うん、出身、生まれたのはちょっと違うんですよね、うん、
生まれたのはね、宮城県、あ、宮城県じゃ、岩手県なんです。
岩手県
大船渡市で、父親がね、はい、その気仙病院っていうところで、はい、内科の医師をやったの、病院で、
はいはい、
で、
はい、
戦後すぐでね、食料がなくて、そしてそこで僕消化不良になっちゃったのかな。それで、はい、まあ、それもあってかな、やっぱり食料のあるその宮城県の父親のふるさとに行く。でそれは実はね、そっちが本当じゃなくって、父親の出身した宮城県、登米郡、北方村ってい う,、はい、うところは無医村だったんですよ。それで父親が出身なんで、そこの診療所に来てくれというふうに呼ばれて、うん、岩手からその宮城の自分の 父親のね、はい、ふるさとに来たというのが、僕がね生まれて2ヶ月ぐらいですから。だから生まれた岩手県大船渡市っていうのは全く僕は印象記憶がないんですね。で5歳までその北方村っていうところで、
はい、
本当に田舎で暮らしたんです、うん、それから仙台に出てきて、聖ドミニコ幼稚園っていうのに中途入園するんですけども、
それはお父様のやっぱりお仕事の、
それはねお父様のお仕事なんだけど、お母様がここに登場してくんだね。
お母様は何をなさって
る。お母様がね、お母様は、はい、宮城県仙台市の出身、代々その宮城県の商家なんですよね、
は
い、それでもう世の中に仙台ほどいいとこがないと思ってるのと、それからさっきの無医村みたいな、登米郡北方村でですね、はい、うちの姉が2人いるんですけども、はい、だんだんこう学年が上がってくるにしたがって、はい、こんな田舎で教育はままならないという猛母参戦みたいなですね、
お母様ですね、
お母様で、まあ、それと自分もはっきり言ってこういう田舎ではもう住みたくないというわがままと、そのわがままを子供のせいにするという賢さっていうかずるさがあって、そして僕が5歳ぐらいの時に仙台に引っ越してくると、まあ、母親からすればもう両親も兄弟もいるふるさとに、父親のふるさとから引っ張ってきたってことですね、
はい、で、まあ、仙台市でその後ずっとドミニコ幼稚園からですね、
仙台市立木増鳥小学校、仙台市立第二中学校宮城県仙台第二高等学校まで仙台でした、
はい、高校時代っていうのは どういうふうにお過ごしになられ
る。高校時代、高校時代はね別学なんですよ。
あ、
僕がいた頃ね、の仙台ってとってもこんな大都市にしては珍しくて、私立も公立も全て別学なんです。だから共学に行くという選択肢なかったんですよ。で、まあ、とにかく仙台第二高等学校という、僕らベビーブームですからね、はい、ベビーブームの初代なんで、どんどんどんどん定員が増えていくっていうのは、うん、そういう時代で、まあ、受験校ですからね、
はい、
うん、まあ暗いとは言わないけど、ま
あ、勉強の日々ですかね、
うん、そうですね、3つのものに憧れてたっていう。
何でしょうか。
初恋の女性と、
初恋の女性、
うん、まあ、何人目かの初恋の女性ですけどねからまあ、東大に行きたいっていう、
東大に行きたい
と、はい、それと、はい、エルビス・プレスリーです。
プレスリー、ああ、またねプレスリーの話はじっくりと伺いたいと思うんですが、ね、
まあ、その3つのものに憧れている。
初恋の人には巡り合えなかったんですか、高校時代は。じゃあ、
まあ、中学校の同級生よね。
あ、
こっちは片思いでいて、
ほの
かに行っていて、ずっとね、だほのかで接触がないから、はい、
別ですか、ね、
じっと日記に毎日書いたりして、純粋培養されて、課題評価って言うんですか、
はい、
うん、この人しかいないという状態になっちゃって、はい、
あ、でも青春にありがちなね、
青春にありがちな、もっと喋りたいけど、まあいいや
すいませんね、東京大学法学部のお話に、はい、行かせていただきたいと思います、うん、どうして法学部に、行かれたんですか。お父様は、ね、うん、お医者さんでいらっしゃいますか。
そう、はい、でね、その頃日記は書いてなかったと思う。父親も母親もやっぱり医者にさせたかったらしいんですよ、はい、で母親は医者ほどいい仕事はないって言って、まあ、それとなくプレッシャーかけたけど、ほら、はい、反抗するじゃないですか、はい、それで医者にはならないと、はい、その時の私のセリフが、医者は1人か2人かのね、命を救うけど、ほら、何万人の命を救うんだと、
はい、
いう捨てゼリフを吐いてそして俺は法学部に行くと、
はい、法学部、うん、
行くと、
はい、
だけどね、実際に大学に入ったらば、大学に入ってからね、 で白母親にまた聞かれてね、将来だから将来どうすんのって言ったら、あそうじゃねえな、もっと前から、まあ、サラリーマンって答えてましたからね
生人の命を救うはずが
サラリーマンって答えてたんですよ
そうなんですか。 そこであのご両親は
唖然としたですね。
唖然としたですね、
うん、なんだこいつはと。だけどそれはね、やっぱり外部のいろんな状況っていうのが人間を作るもんで、ちょうど僕の時に東大紛争と、あの学生運動がすごく盛んでね、
はい、
で東大紛争、はい、まあ、僕ら東大闘争って言ってますけども、はいはい、そこでもう3年生に進学して、その1年間1回も授業なかったと、まあ、その中でいろいろね、政治とは何かとかいうようなことを考えるようになったりして、僕に印象残ってるのはね、その僕の学友がね、どっちかったらおとなしい真面目なやつが、そちらの方の戦線に加わって、安田講堂に立てこもるということがあったんですね、はい、でそこにこう焦然としてなくて公然と胸を張って、うんうん、安田講堂に入っていった。だからね、その時僕見ていてね、いやなんで俺にできないんだろうと、うん、まあ実際彼らはある意味では幼稚だったりちょっと思い込んだりしたんだけど、うん、でもね、そのあれはすごい負けたっていうような思いがちょっと残ったんですよ、うん、まあ、どうせ入ってったら機動隊にやられて、まあ実際そうだったんだけど、もういぶり出されるしかないっていう、絶対に勝ち目がないという戦いに、ああやって公然として、まあ、主義主張のためにね、うん、行く、こいつらすげえなということで、それをずっと思い残して僕はね仕事したいと思って、それをずっと思ったまま今に至ってるって感じはするんですよ。です、ね、うん、ちょっと無理やりこじつければだからサラリーマンって言ったのがですね、なんか結構世のため人のためみたいなこと で、しかもなんかに挑戦をするというね、うん、いうのはかっこいいと思うようになったんですね、うん。
そしてですね、厚生省に、入省をされます。で、まあ、いわゆる、まあ、サラリーマンというふうにおっしゃったんですが、23年7ヶ月の官僚人生を送られるわけなんですけれども、この厚生省を選ばれたのはどうしてなんでしょう。
それはね、まあ、もう本当にこれ寺井でも何でもなくて、大学時代は劣等生だったんですよ。
おー、そうなんですか、
うん、みんな中途半端っていうのつくね、遊ぶのも中途半端、勉強も中途半端、いうことで、まあ、それが嫌で嫌で早く卒業して仕事したかったんですけども、うん、まあ、なんで厚生省ですかって言ったらば、はい、これは公務員試験は成績のいい人しか大蔵省、はい、今の財務省とかね、通産省行けませんので、はい、そこは行けないと、
はい、
いうことで、でそれともう一つ父親が医者だったで、それで僕はそっちを反抗したけど、まあ、ここでちょっと親孝行ってわけでもないんだけど、まあ、
せめてもなんとなくのつながりが、
う
ん、
厚生省に行ったよ、行くよって言ったら父親も少し喜ぶんじゃないかと、実喜びましたからね、というようなこともちょっとあって、
はい、
そこはまあ勝手に作ったストーリーみたいなところもあるんですけどもでもね、でも僕は厚生省に、まあ、実際は拾ってもらったんですよ本当に、
はい、
実際感覚としても、で僕はすごくありがたいと思ってるし、うん、で厚生省の仕事っていうのは、まあ、文字通り世のため人のためっていうのはストレートに来るようなことなんで、
はい、
まあ、その最初に入った志望の理由とかともかくとしてね、23年7ヶ月いた厚生省での仕事っていうのは何の不満もないっていうか、はい、極めてハッピーハッピーハッピー、
充実の日々だった、
充実の日々、
そしてその充実、まあ、その23年7ヶ月でもうエンドマークをつけられたわけですよね。もうこれでよしと。
いやいや、そうじゃないんですよ。そうじゃないっていうかね、これはね、だから僕は厚生省の仕事をずっと続けていくってことに何の不満もなかったし、自分の人生そう描けた、そこで僕のふるさと宮城県のその出直し選挙という話があったわけです、はいはい、出直しということは私 の、 あ、その現職の知事がゼネコン汚職で逮捕という汚名を着てしまった、これは宮城県民全体が恥辱を担ったみたいなもんでしょ、
うんうん、
そして その時に出直し選挙でも絶対の本命のように見られたのが当時の副知事と、
はい、
それはねえだろうとそれは恥の上塗りってんじゃないかと、誰か出ないかと、
そして身内から出るんだと、
はい、うん、誰か出ないかと、うん、で誰かって言ったらそして誰もいなくなって俺になったと、ものすごく長い話短くすれば、は
い、
そういうことでですね、
ありがとうござい
ました、
はい、はい、そして、3年、3年じゃない、3期12年を務められます。4期目には芝をされず、大変多くの方に惜しまれたそうなんですが、その後、今年4月の統一地方選挙で皆さんご存知東京都知事選に立候補されます。
なぜだと、
いやこれまたね知りたいところなんですけれどもね、うん、はい、
もう3期12年これ以上やったら知事しかできない体になってしまうと、
はい
, 笑い事じゃないんですよ、はい、本当それが心配で、本当本当、うん、 このままやったらね、知事しかやれない体になってしまう、
はい、
いうやっぱりこのあと別な形の人生を歩みたいなっていうふうに思っていたんですよ、
にもかかわらず
、はいね、
東京都知事ですよ、
まあはい、分かりやすく言えばおっちょこちょいなんでしょうけどね、かっこよく言えば、はい、義を見てせざるは言うなきなりなんですよ、紙一重ですよ、義を見てせざるは言うなきなりとおっちょこちょいは、その間に真実があるんですけども、それは、ね、やっぱり ね当時もう本当にギリギリになってからですよ、うん、最初に僕がお声かかった時に、はい、冗談じゃねえと本当に思ったんですから、はい、ある党の人から、ね、はい、会ってね、はい、何言ってんだと、ふざけんなっていうのは本当に正真正銘の思いだけど、そのうちにいっぱい、もう今の石原さんではもうダメだと、ダメだっていうかもう勘弁してくれという話があって、でもやっぱり石原さんになるんだろうなっていう、その声を聞いたらば、これはね政治を諦めるってことになってしまうんじゃないかと、その周りの人もね、そういうふうに言ってた人もやっぱり何のかんの言ったって政治は変えられないんだというのを聞いて、それじゃダメだと、そこがおっちょこちょいのところなんだけど、それじゃやっぱりその政治を諦めないっていうメッセージを伝えるっていう、もうもちろんそれだけじゃないですよ、
はい、もちろん
です、ということも相当大きかったですね、
はい
はい、
永田町カフェ、今日は浅野史郎さんを迎えてお送りしています。
よく喋るね
永田町カフェ。